ということでね、
はい、
まあ IBS さんも終わりましてね、
ね
また今年も商売繁盛で頑張っていこうかなってい
うね、頑張りましょう、
決意を新たにしているところでございますけれどもね、まあ難しいですね、
人生がですか、
あ人生難しいしね、うん、あのなんていうかな、このまあ人間正直に生きたいというのはまあありますね、
そうですね、まあ、できることなら、う
ん、でも、うん、あんまり正直に生きすぎなくてもいいんじゃないかっていうのは僕はまあそう狭間で揺れたりもするわけですよ、
うん、
その何でもかんでもね、
うん、
言うてしまえば言わ、まあ、黙ってるというか、
うん、
まあ隠すというかね、
うん、
まあまあ、浮気とかはそういうのはともかくとして、
ま
あちょっとしたことやったら別にあえて言わんでも言わん方がうまく回るということはやっぱあるのかなって気はしてるんですよ。例えば、
うん、
明日ね僕あんまりちょっと時間に余裕があるんでちょっと一日会社休もうかなと思って、
あそうですか、
明日っていうかまあ平日の日の話ですよね、
うんうんうん、
まあ、会社休んでちょっと奈良の天理の方でね働いてる友達に会いに行こうかなと、うん、
あいいじゃないですか、
それを奥さんに言うか言わないかとかね、
それは言うでしょ、
いや、まあ、言わないつもりで言ってるんですよ、
なんで
え、いや今奥さん風邪気味なんよ、一生懸命子育てしてるわけよ、
うん、
これもそれ、
まあそうか、
うん、これ言わんでいいやん、
そうなんで遊びに行くの
っていうことですよね、
そうだ、
あえて言う必要はそれは僕はないと思うんですね、
確かにね、
な全く言う必要はないと思うと思いません、
そのタイミングはちょっとダメなんじゃないですか、
ね、でも今が僕の仕事的にはちょうど狭間でこれもうちょっとずれ込んでいくと特番とかね、もう来週以降あのいろいろ入ってくるし準備も、
まあ、要はだから、うん、それはそうなんですけれど、うん、同じ休みが取れるとしても、うん、風邪気味の奥様を優先するのではなく、
そうそうそう
友達を優先すると
あ
いう言い方になってしまいますね、これね、
そうそうそうそうそうそう、だからそれはもう言わない方がいいでしょ、
うん、だったら
そう、例えば、まあ、明日行くかどうか分かりませんよ、まだ決めてませんけども、うん、
あまだ決めてない、
まだ決めてない、まあいろんな空気を読んでから考えようと思って、っていうこともたとえあるし、例えばで僕2月にね、
うん、
ちょっと用事で東京へ行くかなって気がしてるんですよ、
うんうん、そんな予感、
予感がしてるんです、うん、でそれもまあ用事は土日ですわ、まあ、うん、要は会議ですわね、
うん、
土日会議ない、うんうん、
はい、
だけどそれ会議行ってね、
うん、
それとんぼ帰りやったらまあ寂しいやん、
せっかく東京まで行くんだし、
そうなんよ、で僕ちょっと会いたい人何人かいてて 2,3 人会いたい人いてるんで す,
んです
もう何年も会ってない人がいてて、
あ
これを機会にね、
ええ、
あ例えばその前の日金曜日、
ええ、からもう
行ってとか、あるいはまあ日曜日も、まあ、日曜日一泊も難しいかなと思うんですけど、
うんうん、
してまあ会うっていうのもね、
うん、
いいんじゃないかなと、
うん、それはいいと思いますよ、
うん、思ってるんですけど、
うんうん、
その例えば金曜日も早くから向こう行くんやけども、
うん、
いや仕事終わってから行くわっていうことにして、
うんうん
ね、あの飛行機の時間を早めに取るか、
うん、
遅めに取るか、
うん、
ってなことを考えたりもしてるわけなんですよ、
うん、それ何かあって、うん、そのことがバレるとするじゃないですかそういう時に限って
はいはい、はい、
たまたま
結婚してとか
お昼ぐらいになんか連絡が急に来てね、
やばい、
うん、今会社だよね、ちょっと届けたいものがあるんだけど、
あら
あのちょっと今ちょっと外に出ててみたいなことになるわけじゃないですか、はあ、なんでみたいな
あまあね、
変な、
うん、
疑いみたいなのは持たれない方がいい、
だそれはだから良かれと思ってやったのにっていうところになってくるわけ、
うん、その良かれと思ってが裏目に出るケースっていうのもあるんですよ、
そうなんよ、
うん、
だから難しいね、
うん、
だから僕はね包み隠さずね、
うん、
何でも公明正大にやっていきたい男なんやけども、
うん、
やっぱりそのねその辺の兼ね合いですよ、でも何でもかんでも言えばいいってもんでもないってことも僕もやっぱ30半ばにしてね、
うん、
やっと気づいてるわけよ、
うん、
今まで何でもかんでも言ってきたけども、
うん、
ね黙ってた方がいいこともあるわけやん、
そうですよね、
うん、
わざわざ言わなくてもいいよっていうこといっぱいあると思いますよ、
でしょ、その方がみんな気持ちよく暮らせるっていうことあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、いちいち引っかかってたらね、
そうそうそうそう、
ダメなんですよ、何なんその石田みたいなセーターって言われたら私もう二度とそれ着ない
そう、今日はなんかワインデッドみたいなセーターやし、ね、みたいな、
今日はいい感じですよ、
そうそうそうそう、だからそういうのがね、まあ、難しい、
うん、
まあ、かといってやっぱりね、これがこういう小さい隠し事みたいなことがこ
う
続いていくと大きい隠し事に、ね、
うん、
なりかねないということもあるじゃないですか、なんか借金抱えるとか例えばね、
うん、
大きいことが借金とか浮気とか、
うん、
ね、
うん、
そういうのも黙って会社辞めるとかね、そんなんもよくないし、
よくないです
ね、だから非常に難しい
だものによりますよ
ね、なんかみんなそれぞれ、まあ夫婦はもちろんですし、夫婦以外で例えば恋人関係とかでも、
うん、
そういうそのね、
うん、
葛藤というか
どこまで言うか問題ですか、
あるんじゃないのかなっていう気はするんですけど、ね、
そうあると思いますよ、
うん、
でもひとまず、
ええ、
友達も明日のことですから、
ええ、
もう早めに雰囲気確定してですね、
ええ、
決めた方がいいんじゃないですか、
いやそれはね後輩やからいいのよ
そ その辺が分かんない。
後輩で飲食店で働いてるから店長やから、
うん、
好きね、僕はそこに食べに行くだけなんよ。
行くかもねぐらいのことは言ってるんですか。
そうそう、だからもうもし行ったら店長呼び出すっていうね、お前、うん、毛入ってらないかって言って店長呼び出そうと思ってるん
です。最低ですね。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、明日はね競輪中継がありますんでね、はい、
夜8時からです。
はい、大人のラジオは移動です。
移動です。
ということで、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは中川智美大人気アナウンサーの絶好調な日常に迫ります。まずは、マイペースなブログのコーナーです。
エベスさん行きました、ね、
エベスさんは前は通りましたし多分行くでしょう、うん、行ってると思いますよ、
ねえ、うん、私も行きました、
何買おうか、牛串をね買おうかどうかと思ってね。
私はフランクですね。
あ、フランクね。
でもね、この間行った時は
フランクフルトも略してフランク、
フランクです。
フランク長いと間違えるじゃないですか
間違えませんよこの流れでフランク長いってならない
でしょ。そうそう、有楽町で会いましょうかと思うじゃないですか、
ね、思いません。
大阪ロマンかと思うじゃないですか低音の魅力フランク長い、ね、
公園の手品師、
公園の手品師、
いいんですよ。
いいの、
もう
長いの話
は。100ちょっと引きずってる節私はあるんです
もう引きずらないでください。いいまた来年やり、はい、今年やりますんで、はい、
そうね、
エベスさん、
エベスさん来まして、
居酒屋さんではないですね、
ありますけどね、エベスさん
ありますけど、ね、
はい、
そうじゃない、
はいはい、
恵比寿神社に行ったってことですね。
そうですね、東海恵比寿ですか、
はい、そうですね、
いやなんかいいですね、ああいうところに行く
とね。好きですよね、縁日がね。
好きです、好き、もでもその時はお腹いっぱいで、
お腹いっぱいで行ったんかいな。
そうなんですよ、ちょっと買えなかったんですけどね。
ああそうですか、意味ないじゃないですか。
ちょっとまたね、何か機会があったらリベンジしたいなと。
もう何かって言ったら今日明日、いやいやまだいけるじゃないですか。
あ、エベさんにね、
収録、
この
ちょうど今東海ビスの日に撮ってますから、
まあ、他にもいろいろやることもあるなみたいない
やでもあれ夜中までやってますか。夜中とかね、夜遅くまでやってますから。
そうですね、
ずっとエベさんの近所に住んでますけども、一貫してエベさんの周辺地に住んでますけども。
そうですよね、
夜も結構遅くまで、あの近所のセブンイレブンとかよく行くんですけども、よう流行ってますよ、あの界隈
ですよね、
この住宅街の道がこんな感じにって感じですもんね。
そうそうそうそう、
この辺の人らすごいなって感じですよ ね、
でその時期になったらやっぱりここに来たいなっていう人がね、
そうそう集まってきます
んで、ファンというか、集まってくるわけです、
ね、信仰心が、ね、集まってますんで、
なんかいいなという、そういう雰囲気が私は好きなんですけどね。エベスさんも行きましたけども、今年1年のね、なんかこう福みたいな、運とか福とかっていうのは、そういうところにあるなと。
まあね、そういう風に言われますね、やっぱり1月が大事ってね、なんかみんな初詣とかね、
そうそうそう、1
日参りとか行くんですね、
福座さんもいいんですけど、今回のお守りをあれしまして、幸せお守りっていうのを。
幸せお守りなんですかそれは。
これね、実はいただいたんですけど。
あ、いただき物で授かったという、
はい、授かったんですけど、幸せ、もうあらゆる幸せに対応してるそうです。
言えば言うほど不幸っぽさが出てくるんで、やめてもらっていいですか。幸薄いんでやめてください。
やめてください、顔で判断しないでくださいよ私の。
いや顔だけじゃ全体的なオーラです ね、
そうそうそう、
オーラが幸薄い、
顔色もね若干悪いです。
いやそんなことないよいやおかしいよ、だって幸せな人はその幸せお守りなんかそんなんだっていらんでしょ。
それも別に、
いただき物やから、
いただき物だからね、
いただいた人がだから交通安全とかね、安産祈願とかありますけども、この人は幸せ、
すべてにあらゆる
幸が薄そうやから、
あらゆるいいことが起きますように、
幸が薄そうやから、
薄そうだからじゃない、
もうええ年やけど幸薄そうやから、
ほっといてくださいよ何ですか勝ち組みたいな顔して。
そんなことないよ、僕はもうこそこそやってるだけで。
いやご立腹になりますよ。
なんでご立腹ない、いや僕はね何も言ってないですよ、だから
言ってますよ、もう犯罪言ってるもん。
何も言ってない
ですよ、 80% ぐらいも出ちゃってるから。
いやそんなことないですよ、まあね幸せそうな中川さんやからね、そういう風に
いいですよもうもういいわ。
あそうかよくわからないんですけど ね、
まあ、そのお守りもいただいたし、いただきまして、いいなという感じですけどね。
いいですね、
幸先がいいというと、
いいですわ
今年は、お正月の三が日ではないんですが、ちょっとお休みの時に、買い物に行きましてね、某大型ショッピングセンターに。
お好きですね、
好きなんで、人多いですね、
女の子は好きやね、ショッピングセンター、歩くだけでしんどいですよ、ショッピングセンター。
運動と思って行ってるんですよ。
いやもう運動寒い、だから僕先週の週末、ほとんど出かけへんかった。
そう寒いし、例えば天気が悪いとかってなると、外出ないじゃないですか。
出ないすね、
そういう日が続くと、これもう運動もしないし、どうかなと思ったりもする
んで、風もらうかもしれへんしさ、
まあそれはリスクはある、でもなんかしとこうと思うんですよ。
なんかみんな脅迫観念に駆られるわけ、なんか休みの日やのに寝てたらあかんみたいな、
だから
そんなことない、休みの日は寝てたらいいんですよ。
大多数の人が ショッピングセンターに集まるっていうのはそういうことかもしれませんよ。
みんな休みの日寝てたらいいんですよ。
うん、寝ればいい
と思いますけど。僕なんかずっとパジャマ着てますもん。奥さんにあんたずっとパジャマ着てないみたいな。いやなんか別にパジャマ着てたってと思う。
いやパジャマ着替えたらいいんじゃないですか。
でも別に着替えるほどの用事もないわけ。
出かけることないとね。
そうよ、うんうん、下にポストって郵便も来えへんしさ休みの日は。だから別に着替える必要もない。
例えば2日休みがあるとして、うん、連チャンであるとしたら、うん、あの1日はどっか行きたいんですよ。1
日はだから予防接種で築山病院行って、うん、その後いや名前変えて築山チャイルドクリニック行って、うん、でその後、うん、あのスーパーまつげで買い物ですよ、うん、4時から卵の特売ね、うん、1000円以上買ってやね、うん
うん、あそうなんだ、
うん、大体土曜日4時から卵の特売やるから、うん、これ買ってるから、
ね、詳しい
ですね卵買ってもらえなと思って、
うん、でももう
12月で賞味期限切れた卵、12月20日で切れた卵ずっと冷蔵庫に入ってる、もうこれは捨てようっつって、うん、
ちょっとね、
うん、
怖い
まあ食べれねんけどね、
うん、大丈夫とは言いますけどね、
大丈夫なんよ、
うん、
大丈夫
まあでも卵は安いから買いに
行って、食べたいやん、うん、
じゃあ早く食べてくださいよ。
でも年末は卵いらんのよ。
どういうこと、わがまま。
年末料理で卵使いますか。
使いますよ。
何使うんや。
伊達巻き。
あんな買ってくるやん。
うちはだし巻きにします。
だし巻きだといつもと一緒、弁当と一緒やんか。
うちはだし巻きは普段弁当に入れませんから。
なんでやねん。
あ、そう。 うちはあのお正月に
だし巻き食べ
るの。うちはね、伊達巻きじゃなくてだし巻きだったんですよ。
あ、まあいろいろあるよ、うん、卵焼き食べるとこもあるしね、
うんうん、ね、甘いのにするとこもありますし、
そうそう、ええ、
まあそうなんですよ。
あ、そう。
だから使いますって。結構使いますよ。
うちはだからもう全然使ってなかったね。
うーん、
そんなことどうでもいい
んだ、ね、卵の
話じゃなくて、卵の何の話よ。で、ショッピングセンターに行って、
ショッピングセンターに行って、
ええ、ナンパされたんですか。
いやいや、
高校生って言って
何もないです、
はい、そうか、高校生はないな。
残念ながら何もない
です、ね、
ま
あ、海行った時もナンパされなかったですもんね、
おじさんが、あ、ちょっとそのボール取ってくださいって言っただけ。
それはナンパやったんじゃないですか。
もうね、忘れました
けど、えらい前の話、
もう覚えてない、
10年ぐらい前の話、
もう覚えてもない
ですね、覚えてもないですね、で、何でした。
で、買い物に行って、
うん、
もともと、そうそう、買おうと思っていたものは、うん、あの買ったんですけど、歩いてブラブラこう、ね、運動しに行ってますからですね。
パンスト買った
ん
やな、パンスト。
パンストじゃない、
ね、パンストじゃない。ああ、そうか、
まあ、歩いてると、はい、あのキッチン用品のお店ってありますよね、
うん、あんのかな、あの
お弁当箱とか、あの何ですか、
島製みたいな感じですね。
あ、そうそうそうそう、そう、そうです、まあ、そういう感じでキッチン用品、包丁あるのかな、なんかそういう器具が、お玉とかね、売ってるお店があって、
お玉ってね、
お玉はいいんですよ。
あ、そうかそうか、誰も分からへん ね、 ね、お玉って、あ
のニャーのことじゃないんですよ、
うん、そうなんですよ、お玉って言ってお買い物と似てるんです。
お玉もいいです、
うんうん、お玉ベテランでね。まあ変遷似てるんですけど、
ね、で、
ええ、何編集点作ってるんですか。ほんで、
もうお玉の下り
かな。あ、お玉もういいですか。
うん、
で、
そこでね、うん、すごい、うん、いい感じのフライパンがあって、
いい感じのフライパン、
いい感じ、
フライパンにいい感じも悪い感じもないでしょ、あんなもん。
ちょうどいいサイズっていうのがあるんですよ。
だいたいあれガスコンロのごとくに合うように作ってるでしょ、あれ。ちょうどいいサイズも何も、ごとくのサイズよ。
チェリーさん、フライパンのことあんまり知らないでしょ。
そんなことね、僕フライパンは独身時代にあれですよ、あの洗わずにずっと置きパンしたらサビ出てきて捨てたりしましたよ。
汚っ、汚っ。まあ私も人のこと言えないんですが、
そうでしょ、
まあ、洗いますよ、洗うんですけど、まあ、使ってるうちにちょっと剥げてきて、くっついちゃったりするでしょ、そうするともう嫌だなってなって、
もう私の欲しいなってね、
そう、ちょうど思ってた時で、うん、で、それもね、前に持ってたのは、うん、やや一人では大きいかなっていう大きさだったんです
よ。そうなんや、重いしね、
26センチ、うん、で重めだったんで、はいはいはい、それはそれで丈夫でよかったんですけど、うん、まあもう
ええかなって
って思ってたところに、うん、もうちょっと小さめの、
うん、
いい感じの加工の白い可愛いフライパンがあって、一目惚れです。
あら、
これだと思って。
中川さんがそういうそのキッチン用品に一目惚れするっちなセンスがあるんやね。全然伝わらないというか、
料理しなさそう、
料理はまずしなさそうっていうのが一つと、うん、その何かを可愛いというような感情があるんやね。
ありますよ。
あんねや。
ありますよ。
特にその
私だって、
特にそのキッチン用品ってあれ工業物、工業製品じゃないですか、工業製品に対してこれが可愛いとか可愛くないとかっていうような、
基本的には
美的センスがあるんですね。
いちいち失礼です。
いや、なさそうですもん、だってなさそうよ。
もともと機能性重視のタイプなんですよ。
そうでしょ
う、うん、洗いやすいかどうかとか、これは立てかけられるかどうかとか、そうそうそう、ね、キッチンに、
例えばね、
大きさかとか、
フライパンで白やったらね、汚れが目立つんですよ、
うんうんうん、
だから効率的に考えたら、うん、白よりも黒の方がいいと思うんです、
うん、
と思いません。
でも白が可愛かったんですもん。
そう、だからその感覚は中川さんにそういうとこがあるんだと思ってちょっと意外なんです。
そうそうそう、ありますよ、
あ、
うん、だって掃除すれば綺麗なままね、 長く保てるかもしれない、ね、うん、保てるかもしれないと思う。
保てます保てます、
うん、だし、まあ、フライパンがちょっと汚れても自分が使うフライパンですから、あ、まあ、別に誰かに見られるとかじゃないですよね。フライパンを、フライパンは汚いなとかね、そののこのこ、こう文句を、
それはでも中川さん、男性が
ガラス張りの部屋に住んでるわけでもないんで、
男性がね、例えば、まあ、あのカレピーみたいな人がまあおったとしてですね、はは、ほんで、おトモミ、なんか作ってくれるのかありがとうって言ってね、中川さんが、私
みたいな、
いやオムレツよって言って、なんか汚いオムレツ作るじゃないですか、下手なオムレツね、で作った
作れるわ何年一人暮らしやってると思ってるんですか。
下手なオムレツ作るじゃないですか、ベチャベチャってなったやつ。そしたらフライなんだこれ、フライパン汚いな、お前なってんだってなるかもしれへんやんか。うん、まあ、そんな男は嫌な男やな、
うん、細かい、
で見てても言わへんわな、
そうでしょう、
でまあ来る前に拭いとくしな、フライパン
そうだ、フライパン汚れてたみたいな、
そう
そこまで気にしないといけないんですね。
いや気にせんでいいと思う。
あ、そうですか。
いや、どうやろう、分からん、
まあ、とにかく気に入った形のフライパンがあったわけです。
なるほど、
で値段もお手頃で、
あ、いいですね、
お正月価格みたいなのになってて、
あ、特価になってて、まだ、いいですね、
あ、これはと、いい買い物しました、すごい使い心地いいですよ。
あら、
炒め物とかもちょうどいい量ができる。
あ、今までは大きかったから
ちょっと作りすぎたりとか結構あったんですよ。
やっぱりな、重いしな、
重いし、洗う時もね、重いな。
そうで、あれ水跳ねるでしょ、あの、
そうなんですよ、
なんかね、うち、あの流しのね、水がこの3、パターン出るんですよ。まず細い水がシャ ーって、
ね、
でもうちょっと太いやつがバーって、あとシャーっていうのが出るんですけど、
ね、
そのうちの僕はシャーっていうのが好きなんですよ。
シャワーが好き、
でも奥さんはあの、一番太いやつが好きみたいで、
どうっていう、
フライパン洗おうと思って、水がシャーってダーってなって水がバーって広がるんですよ。
わーってなっちゃう、
そうブダダってなるんですよ
びちゃびちゃになっち
ゃう、その勢いが食器に当たってそれがバーって跳ねる
あるある、
すっごい勢いで跳ねることが結構多々あって、
そうだから掃除をこうさらにこう増やしてるわけですよ。
そうなんですよ。そういう時はまあ見ないふうにペペって水かけときますけども、泡が飛んでペペってかけ
てペペって、
でペピってまあキッチンペーパーで拭いた、
拭
いた
とか、ちょっと拭いたらもうそれでいいです
ね。いや、よくはないんですけどね、
まあ、いや、ちょっと拭くだけでも違いますから、
ほんまです
よ
ね、
ほっとくよりも全然違う、
まあ、それはまあね、てな感じですよ。でフライパン買ったんだよね、
そうなんです、いい買い物したな。
いや、さすがですね、本当にね、
なんか新しいものを買うと早速使いたくなるっていうのが、あるじゃないですか、
ありますね。うちの奥さんもだから土鍋早速買って、なんか2個買ってきてね、大きい土鍋とちっちゃい土鍋とね、水筒まで買ってましたけどもね、
大土鍋、小土鍋
そんな土鍋ばかり、
お米でも炊くんですかね、
なんか炊きたいとか言ってましたけどね、しませでね買ってましたけど ね、ということで、
はい、
よろしいですか、
ホクホクです、
ホクホクのトモミさんでございました、はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。キヨちゃん登場、
田辺支局の山下ひろみさん、
キヨちゃんです。実はですね、梅沢富美男さんのトークショーがね、田辺で行われまして、なんとそこにキヨちゃんが登場したんだよね、
もうタイトルみたいな感じですもんね、
キヨちゃんと梅沢富美男、はい、逆か、梅沢富美男さんとキヨちゃんみたいなね、はい、マネージャーさん巻き入れる、
もう熱い話がもうどんどん弾んで、
そして単独インタビューはじっくりとってね、
これも田辺の放送ではお届けするんでしょうね。
そうなんですよ、SE
効果音、
そうですね、まあ、一般的なシステムエンジニアの方がね一般ですけども、あ、まあ、SE サウンドエフェクトですか、わ、はい、かりませんけども、
なんかそんな感じ、
ビル風が SE みたいだっていう、
あの踊り場のところがすごいんです、階段のね、
ピュー、
北風小僧のカンタロウみたいになってるんですよ、
もうずーっと言ってるんですよね
ヒュルルンルンルンルンなんですよ、
すごい SE みたい、 SE のほんまにあのキングレコードの CD パッと開けた時みたいな音ずっとなってますよね、ビル風が SE、
いつかあの窓がね壊れちゃうんじゃないかと思って、
ねえ、
すごい音してるんですもん、
すっごい音してますよね、
って
そうそうあれ聞くだけで寒くなるんですよねたまりません ね、調子悪い、
みんな調子悪いですか、
いやいや僕らは調子いいですけども、
絶好調、
ファックス調子悪い、
ファックスでしたか、
ファクシミリの調子が良くなくてですね、ビースタの
FAX
で、ファックスですね、調子悪いんでちょっと球場で使ってるファックスをちょっと入れてみたんですけど、
君寺球場で夏場にね、
だから年に、まあ、20日ぐらいしか使わないファックス入れてみたんです、今度部品交換ランプが点灯しまして、
ピカピカ、
結局使えてなかったっていう、ね、
何なんだっていう
今新しいファックスを買うべくね、あのちょっと電気屋さん、Amazon で調べたりしてますんで
出かけないっていう
ね、いや電気屋さんも行こうかな思ってるんですけどね、小田川さん品川駅の増殖に感動
はい、
大きくなったなっていうね。
ねえ、この間ね、オープニングですかね、でお話しされてましたね。
親戚の結婚式で乾杯の発声。ね、最近は結婚式多いですね。去年も司会やってましたからね、ご家族の親戚の方のね、小田川さんのね、
乾杯結婚式。
多分小田川さんのことですから、ただ単に乾杯って言ったんじゃなくて、多分まずクイズ形式やったんでしょうね。第1問
え、乾杯の前にクイズ、
乾杯とはヘブライ語でみたいな、なんか分からへんけど、
なんというでしょう、
そうそうそうそうそう、
三択です、
そうそうそう、スコールみたいな、なんか分からへんけど、なんかそんなあったんじゃないですかね。
それ正解不正解の場合どうしたらいいんですか。
そんなのも知らないのって言ってね、
あ、一応なんか言われて、
そうそうそうそうそう、
では乾杯、
はい、新郎新婦みたいな
すごい振りです ね、
ね、小田川さんのことですから、ただ単に乾杯しただけじゃなく、ちゃんとね、
なんか
面白いトークを交えて、
ね、うん、クイズかどうか分かりませんが
やってると思いますね。
ねえ、
そして、今頃東京バナナを解説今すごく流行ってます。ただパンダバージョンは買えなかった。
パンダバージョン
が売れてたっていうね、うん、ファンファンのゆつきちゃん、
はい、
ウィンズ平坂さんのサポートメンバーで活動、
ね、ファンファンだったゆつきちゃんですけれども、
あ、そうですね、うん、今はねそういう活動もしている、新春の角度アナウンサー、
うん、
一家10人で修造カルタに熱くなる
面白いです ね、 ね、
テニスのね、
松岡修造さんの、ね、うん、
実はお母さんが書道教室で師範。
あ、そうなんですか、だって角堂さん字すごい綺麗ですもんね。
あんま知らんねんけど、
本当に
この間ツイッターで見たけど、普段角堂さんの字なんか見ることある。だって
私はありましたけど、伝
票経理によったらね、伝票見るかもしれませんけど、
う
ん、ま
あ
ま
あ、でもなんかこう書いてるとことかね見ますと、
昔はガレージの上に部屋があったが、最近は教室を借りたらしい。
うん、
細かい情報ありがとうございます、マスコミ新年会、
はい、
レコード宣伝クラブが主催のね、
はいはい、
土山さん今井さんはともかく、T 局次長の姿も、
うん、らしいですね、
あと国会議員座談会っていうのね、
はい、
廊下にプレスセンター、
あ、そうそう、ね、
などなど
などなどですね、
ちょっとシリスボビーになってしまいましたね以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
目の不自由な方のための音の出る信号機などを送る第32回ラジオチャリティーミュージックソン、キャンペーンは1月31日まで。ただいま募金を受付中。詳しくは和歌山放送のホームページから。